令和2年第6回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。はじめに新型コロナウイルス感染症の状況下における町づくりの方針についてであります。新型コロナウイルス感染症の影響により本年度に予定されていた町づくり関連事業の多くが取りやめになっている状況で、令和3年度に向けてどのような方針で向かうのか伺います。また教育の現場においては休校等による学校教育での影響や社会教育への影響を踏まえ、令和3年度に向けた取り組み方針を伺います。次に選挙の投票率向上に向けた方策についてであります。令和3年には住民の直接選挙が複数予定されているが、期日前投票のほかに高齢者等の交通弱者が投票できるようにする考えを伺います。
安倍町長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。なお質問事項1の新型コロナウイルス感染症の状況下におけるまちづくり方針について、公団の教育現場における取り組みの方針に関するご質問につきましては、教育委員会より質問事項2の選挙投票率向上に向けた方策に関するご質問につきましては、選挙管理委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の新型コロナウイルス感染症の状況下におけるまちづくりの方針に関するご質問でありますが、現在この感染症による感染は日本はもとより世界全体で拡大を続けており、いまだ収束に至っていない状況であります。また有効なワクチン開発の情報もあるところではありますが、普及するまでには一定の期間を要することから、当面の間は現在の状況が続くものと考えているところであります。さらにこの感染症については国と専門機関の研究により、まん延初期の段階と比べ感染の特徴も捉えられており、政府が示している3密対策等の基本的な感染対策を行うことによる感染者数の抑制に大きな効果があることが判明しているところでもあります。本庁におきましては、町民の健康と暮らしを守るため国県が発する基本的対処方針等に基づき、関係機関等と連携しながら感染拡大の防止に努めるとともに、経済対策も含めた地域活性化に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上答弁といたします。
鈴木教育長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。質問事項1の1点目、令和3年度に向けた教育の取り組み方針に関するご質問でありますが、今年度の学校教育の状況につきましては、休校措置に伴う夏休み期間の短縮や学校行事の見直しにより年間の授業日数を確保したことから、学習進度への影響は特に発生していないものの、多人数が集う学校行事の多くは新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止または制限する対応を取ってきております。また社会教育におきましても、年度の前半につきましては多くの授業を中止してきましたが、夏以降におきましては 感染予防対策を取りながら徐々に各種行事を開始したところであります。こうしたコロナ禍の状況につきましては、今後もしばらく続く見込みであることから、令和3年度の学校教育及び社会教育の取り組みにつきましては、地域の感染状況を勘案しながら、令和2年度と同様の対応を継続していかなければならないものと考えております。なお、学校教育におきましては、町内の小中学校において、遠隔学習の環境整備が整いつつありますので、地域での感染症が拡大した場合には、休校措置を取りつつ、ICT 機器を活用した遠隔学習にも取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
黒田選挙管理委員会書記長。
はい、お答え申し上げます。選挙の投票率向上に向けた方策について、高齢者等の交通弱者対策に関するご質問でありますが、本庁におきましても年々高齢化率が高くなっており、それに伴い運転免許を持たず移動の手段がない、いわゆる交通弱者が増えている状況にあります。増えてきている状況にあります。そのため、本庁では地域の公共交通手段の確保策としてデマンドタクシーを運行しており、多くの方からご利用いただいているところであります。またその運行につきましても、利用者の利便性を図るため、当初運行時から制度を順次拡大し、現在は土日も含めた1日7便のきめ細かな運行を行っており、買い物や通院のみならず投票所への移動手段としても活用できることから、従来からのご家族や近隣等の協力に加え、本制度の利用についてもお願いしたいと考えているところであります。以上であります。
2番、志田徳久議員。
はい、再質問させていただきますけれども、最初に選挙の投票率向上の方から質問したいと思います。今三河町ではデマンドタクシーを1日7便往復しているということで、それらの利用というお話でありました。よその例あれ見れば、これ選挙目的のために町で公共機関でマイクロバス等を用意して巡回している、山間部とかそういうところですけれども、そういうのもあります。まず選挙制度上、いろんなものに抵触する可能性は予測されますけど、町自体でマイクロバス等を回すような考えはないのか伺います。
黒田選挙管理委員会書記長。
今ご質問にありましたマイクロバス等の運行につきまして、質問者からも抵触する恐れがあるといったような、恐れがあるといった言葉がありましたけれども、実際に、そういった不平等、不公平、そういったものに抵触する、そういったものが生じかねる恐れがある場合は、やはりこの公職選挙法の抵触の恐れがあると理解しております。山間部とどうしても他に交通手段が限られているような場合は、やはり全国でもそういった事例がございますけれども、本庁のような場合はやはり、デマンドタクシーというのは地域公共交通に位置づけられているもので、誰でも利用できる、免許を持たない方であれば利用できる地域の公共交通手段でありますので、その交通手段がある場合はそちらを使うことによりまして、そういった平等性、公平性が保たれるものと認識しております。
議長2番。
2番、志田徳久議
員。はい、確か高齢者施設には移動投票所等設けているのではないかと記憶しておりますけれども、もしその場合今三河で 発生しているような新型コロナの状況下の場合はどういう対応になるのか伺います。
黒田選挙管理委員会書記長。
今のご質問の中で移動投票所といった言葉がございましたけれども、本庁では移動投票所は行っておりません。多分病院に入院している場合や老人ホームに入所している方に場合、その施設で、投票ができるといったことがありますので、その制度を利用しての投票はこの公職選挙上認められておりますので、そういった施設の方に限っては可能となっているところでございます。従いまして移動投票所等についても同様な理由から設ける必要は、設ける予定はないところでございます。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい。施設で投票した様子等、例えば私今言ってるのは老健施設等ではやっていますけれども、違う施設でコロナウイルス等が発生した場合、こういう場合の投票、その投票用紙の集め方等は考えているのか伺います。
黒田選挙管理委員会書記長。
公職選挙法の規定によりますけれども、基本的に従来のそういった入所中の病院や老人ホームでの不在者投票は認められておりますので、その部分についてはその投票の結果を職員がこちらの方に提出していただくという形になっておりますので、直接そういった入所施設内で全て完了する形となっているところでございます。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい。投票所に行く場合、期日前投票であっても2回の1箇所なわけでありますけれども、中には明日の不自由さが増してきて、なかなか役場に行くのも億劫という方の意見もありました。その人たちから出たのが郵送で投票できないかということでありました。例えば三河に住所を有する人が県外に投票期間中いなければ、そこの自治体で投票をしてそれを三河に郵送すると、そうなると5日間以内であれば有効投票になる制度があります。そのように投票用紙の工面とかいろいろやって、地元に住んでいる方で投票所に行けない方が郵送するような手続きあるいはアイデア等はどうでしょうか。
黒田選挙管理委員会書記長。
こちらについても、郵便投票ができる方というのが公職選挙法で、規定されておりまして、この規定によりますと、身体障害者手帳等を持つ人で一定の障害がある方、それから介護保険の非保険証書を持つ人で、要介護5の方といった方は、そういった郵送での不在者投票が可能となっているところでございます。従いまして、そういった手帳を持ってない方で、都合でそういった郵便投票を行いたい方については現在の公職選挙法では認められていないといったところでございます。
議長2番。
2番志田徳久議員。
例えば該当する人が投票したいという場合は、町の方から事前に意思を把握して様子をその対象者に発送してそれで投票してもらうという格好になるのか、先ほど言った県外の場合はこの自治体でやったものが指定の投票用紙ではありませんけれども、三河町の選挙管理委員会に届いて開票に該当するわけであります。 その投票用紙の扱い伺います。
黒田選挙管理委員会書記長。
まあ、投票の、まあ、選挙期間というのが限られておりますので、そういった選挙人名簿を登録された方で、そういった郵送等で、やり取りが可能な方については、今のような方法で、実施しているかと思いますけれども、そういったあくまでも選挙人名簿に登録された方といった方が前提となります。それから先ほど申しましたとおり、自分の自宅にいながら郵便投票を希望する方というのは、先ほど言ったとおり一定のそういった手帳等をお持ちの方でないとできないといったことになります。
基調2番。
2番、志田徳久議員。
はい、一定の規定の人が保有投票制度を知らなければ最大の権利を放棄になってしまうわけでありますので、これからはこういうものを啓発していくべきと思いまして、提言といたします。新宿舎の会とかいろいろなものもありますので、そういう場を捉えてお知らせしてほしいと思います。続いて平成2年度の人業の搬送も踏まえて、来年度に向けた事業展開でありますけれども、まず先ほどから申した通り、新型コロナウイルスで、と同時にインフルエンザも同時発生した場合の予防ということで、今、対策が練られているわけですけれども、私、昨年の3月定例会においても、提言いたしましたけれども、生後6ヶ月から12歳までの子は、年2回接種しなければならない。それ、すべて自己負担です。それで、親は安い医療機関を探し回って2回接種しているという状況であります。今年の場合は、国や県の助成等ありまして、子ども、中学生まで助成がありまして、接種することができました。それで、私前提言した通り、せめて6ヶ月から12歳までは2回の自己負担で接種ですので、これらの助成を継続すべきと思いますが、来年度以降はどう考えているのか伺います。
これは通告されてますか？
来年度以降の
答弁できますか。はい、中条健康福祉課長。
はい、インフルエンザに関しましての、まあ、助成ということで、まあ、今年度生後6ヶ月から中学校3年生までの、まあ、幼児等を対象に、今年度は助成を行うということになりました。この幼児等のインフルエンザに関しましては、あくまで新型コロナウイルスのウイルスとインフルエンザの同時流行対策というのが根本にございます。従いまして、今年度こういった新型コロナウイルスが流行し蔓延している状況の中で、今年度に限り実施すべきというような国の方針等に基づいて、町の方で、幼児等を対象にしたインフルエンザの助成を行うというふうに今年度なったものでございます。根本の中でもお話ししましたが、医療機関の負担軽減、混乱を避けるというのが今回の幼児等のインフルエンザ助成の趣旨でございますので、その辺につきましてはご理解いただきたいというふうに思っております。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、 子育ての町と言われておりますので、なるべく親の若年層の親の負担少なく済むようにするのも一つの方策と思われます。町独自でもやることができるのではないかと。そしてコロナ禍でコロナの影響でいろんな事業ができなかったということで質問横に書きましたけれども、自労で省内や自我の集いの見直しの経緯等を伺いますと同時に、成人式ですけれども当初は8月そして1月10日に予定されておりましたけれども、また三河のコロナ禍の影響と思いますが、来年の8月15日のように考えるということでありますけれども、単純に考えますと2学年分を同時にやるのか、あるいは日を分けてやるのか、そして18歳成人ということもありますけれども、18歳も対象にして行うのか、この来年度の考えを伺います。
須藤産業振興課長。
はい、ゼロで省内の実施状況に関するご質問でございました。今年度の実施につきましては、コロナ感染症のがかなりも拡大をしておったということもございまして、ジロデ省内の実行委員会の方で判断をいたしまして、当初は中止ということでございましたが、規模を縮小して開催をしたいというところでございます。で、本庁におきましても、発着スタートゴールが本庁であるということもございますし、大会の委員長が、安倍町長であるということもございますので、できる限りの協力を、体制を取って、進めてまいりたいということでございますが、現在の時点で来年度の開催方向について、実行委員会の方からは、特に方向性についての説明は、現在はないというところでございます。
中条健康福祉課長。はい、
自我の集いにつきましては、令和2年度については、新型コロナウイルスの感染予防の観点から、中止というふうにしたところでございます。来年度の自我の集いの開催につきましては、この新型コロナウイルスということで の影響ではなく、これまでの自我の集いの開催については、さまざまな会議等の中で、ご意見をいただき、自我の集いの開催のあり方について検討してきたという経過がございます。それを踏まえまして、令和3年度については、このコロナウイルスとは関係なく、開催の方を行わないという形で現在考えているところでございます。
佐藤教育課長。
はい、三河町の成人式の関係でのご質問がありました。ご質問のとおり、当初8月15日の部分を年明け1月10日に変更するというようなことで、計画を変更したわけでありますが、省内での感染状況を踏まえ、さらに再延期するという方針を決めたところであります。現時点では、来年の8月15日に予定しております。ご質問にもあったように、次の下の年代の方々の成人式の予定というふうに、なるわけでありまして、同日、ただし、時間をずらしてできないかというようなことを現在検討しているところであります。なお、18歳成人の制度施行後につきましては、20歳を祝う会というような形で名称を変更しながらも実施をしていきたいというふうには考えております。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、町長の平成2年の施政方針にも自我の集いの見直しを検討する文言がありまして、その結果見直しになったのと私も理解いたします。続きまして、来年スポーツ関係になりますけれども、これは教育関係もあろうと思いますけれども、 今この場で質問したいと思います。先ほど同僚議員からもありましたけれども、来年度の川町づくりで私と今来月発行の広報委員の取材で運動している方の取材いたしましたら、パークゴルフをやっている人が早く川町づくりで整備をしてほしいということで待ち焦がれております。やはり国、これは国の補助事業、助成があって初めて整備されている事業ですけれども、今後待つ、おそらく国も新型コロナ予算等でこの余裕等なく今までも遅れてきた、国の補助が遅れてきたという関係で事業が進まないできた経過があります。来年度この状況、国の状況下が情報として入っているのか、来年の計画等に影響を伺います。川町だね、建設。
志田議員に申し上げますが、はい、質問の内容について、最小細部にわたった質問の事項になっていません。ですから当局もこれは答弁に非常に苦慮しますので、事前に通告の段階でそういう1項目きちっと載せてもらうと、それなりの答弁の準備をされているというふうに思いますが、今ここに総合的にトータル的にどんどんさまざまなことを出されても、これは通告されているものとは認められません。
議長、
2番志田徳久議
員。はい、今指摘の通り、当初細い部分も考えての通告ということを考えておりましたけれども、先ほどの予防接種等は文書でできませんでしたので、口頭で再質問で行いますというような形は取っておりました。それで今のパークゴルフ場はその期間いろんな取材を重ねて町民から意見が出たものですから、今質問した状況であります。じゃあ続いて教育関係ですけれども、平成2年度の教育方針の中でもいろいろありましたけれども、令和2年の施政方針でありました。この時東京オリンピック・パラリンピックの開催で機運が盛り上がっているので、スポーツ教室等を行いたいということでありましたけれども、これが延期、令和3年度もこの方針でいくのか、あるいは歩まれてもおりますけれども、松としてこのような令和2年のような考えで3年度も望むのか伺います。
佐藤教育課長。
はい、令和2年度につきましては、東京オリンピックの年だということで、年度当初施政方針、教育委員会施政方針、行政方針を、取りまとめて、いたところでありますが、ご承知のとおりコロナ禍で、東京オリンピックも延期になったという状況です。来年度の、東京オリンピック関連、特に、省内でも、聖火リレー等が当初予定されており、それらを契機にスポーツ振興も盛り上げていきたいというような考えを持っていたわけなんですが、その聖火リレー自体、まだどのような形で行われるのか、当庁には情報が入っておりませんので、そういった状況も鑑みながら、来年度の事業計画を立てていきたいとは思いますが、東京オリンピックとは別に、やはりスポーツ振興については、スポーツ愛好者を中心に、健康増進など、豊かな人生を育むためのきっかけ作りというふうになっておりますので、コロナ禍の影響を対策、予防、感染予防対策を行いながら、スポーツ振興には引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、学校教育でありますが、先ほど答弁にあったとおり、感染の次第では休校もあり得る、その場合は、テレワーク等のこと、そうですの、テレワーク等で、こう、授業をしていきたいと。あと、2年の休業、授業時間は確保してやっているということでありましたけれども、私自身は、学校教育というものは団体生活も学ぶのが学校教育と思っておりますので、その辺の考えをもう一度伺います。
佐藤教育課長。
はい。先ほどの答弁に、局長答弁にもありました通り、休校、やむを得ず休校措置を取られた際には、やはり子どもたちのその学びの保障という観点から、なんとか、学習を進めていかなければならないと。その一つの手段として、まあ、これまで行われてきた、その、ペーパーでの宿題、課題を与えること、また、先ほどのその町で、遠隔学習の状況が整いつつありますので、まあ、それらを使った学習というのも選択肢に入ってくるわけであります。当然、学校で子どもたちが集いながら学習することによって、集団生活において多くの経験を積みながら人間性の形成ということが図られるわけでありますので、教育委員会としても団体生活の重要性は認識しつつもできない状況ということで、まあ、やむを得ない対策としてオンライン授業などを考えているところであります。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい。今年度の、学校の行事等では、親の参加も、保護者の参加も控えて、人数制限等をやって、声援は拍手をやるということで、やってきました。やはり、来年度も、もしこの新型コロナが、継続するならば、やっぱり、保護者の制限、正直言わず、実際に見に行くと、家族の方が遠く道路の外の方からも応援している姿がありました。やはり、保護者だけでなく、親だけでなく、孫の活躍も見たいというのが本音のようでした。やはり、コロナウイルス対策で、これが最大の方策で3年度もやる方針なのか伺いたいと思います。
佐藤教育課長。
はい。学校行事についても、先ほどのその学校生活、集団での学校生活と同様非常に意義のあるものであるというふうには認識しております。しかしながらこのコロナ禍での中での、大規模な行事の実行についてはやはり、子どもたちの生命安全を守るという観点から、3密は避けなければならないということはこれは大前提だと思います。そういった中で、できる限りの措置ということで、人数制限をしながら、なるべく行っていきたいという対処方法については、来年度以降も変わりないということで考えております。なおその行事を行うことについて、今年度の行事実施についても、各学校でそれぞれ工夫をしながら、学年を分けての実施ですとか、日時をずらしての実施ですとか、そういった工夫をしておりますので、そういったことは来年度以降も行っていくものと考えております。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、3年度の放送を伺っているわけでありますが、やはりそれの事業展開には予算が伴うものであります。例えば、例年挙げれば、平成2年の当初予算で 衛生費の廃棄物処理は5716万5000円の予算でありましたけれども、この定例議会において補正予算で10億7186万4000円ということが決議されました。やはり一般住民にとってこの事業転換する場合、どうしても予算が必要とあるのは当然であります。こういう状況下で町はいろんな基金を取り崩して対応するというような考えですけれども、来年度の方針としてこれまでの事業の縮小とかそういうものが考えているのか、あくまで従来通り住民の幸福のための事業転換をする考えなのか伺います。
黒田総務課長。
まあ、先の補正予算の質疑の中でも同様な趣旨のご質問あったかと思いますけれども、大きな大規模事業に実施するにあたりましては、本庁においては今回の補正予算で上程したような記載あるいは基金等で対応して、なるべく一時的な一般財源を抑制して今後の財政運営に支障がないような形での補正予算を組んだところでございます。それから今年度当然大規模事業に伴う記載の償還がございますので、その償還につきましてもできるだけ基金等を活用することによりまして基金残高も抑制しながら今後も財政を行ってまいります。従いまして、中期財政計画で、お示ししましたけれども、基本的には、社会保障費等のそういった扶助費関係についても一定の伸びを見込んでおりますし、そういったものについてはなるべく影響が出ないような形で今後とも共財政運営を図ってまいりたいと考えているところでございます。
議長2番。
2番志田時久議員。
はい、今答弁総務課長から答弁あったとおり、三河の住民が三河に住んでよかったと思える町づくり、そういうものをこう町民優先の事業展開をやるべきということで、それを提言といたしまして、私の質問を終わります。